三章、ネヘミヤ三章、祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、天のお父様、私たちを主のこの御言葉で養って祝福してください。力を、主を今日も与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
こうして大祭司エルヤシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを整別して扉を取り付けた。彼らはメアの櫓まで整別し、ハナヌエルの櫓にまでを呼んだ。
大祭司、祭司たち、大祭司たちが神殿、懲役ですね、エルサレムの懲役を取り付けた。二節。
彼の次にエリコの人々が建て、その次にイムリの子ザクルが建てた。
このところの特徴、この三章の特徴は次という言葉ですね。彼の次、大祭司、祭司たちの次、エリコの人たちが建てたと。またその次はイムリの子たちが建てたと。いろんな人が、やりました。霊的なリーダーたち、ビジネスマン、肉体の労働者、もう全部合わせてやってますね。三節。
魚の門はセナーの子らが建てた。彼らは梁を置き、扉、貫抜き、横木をつけた。
このそれぞれ自分たちが建ってる、その突起を持ってる人たちがその突起をそのところ建てたと。四節。
彼らの次にコツの子ウリアの子であるメレモテが修理し、その次にメシザブエルの子ベレクヤの子であるメシュラムが修理し、その次にバーナの子サドクが修理した。
全部次にこれですね。この一緒に投影する一緒に協力する働き、神様の国はこのように協力することよね。それぞれその次その次、まあ、うちの建物を建てる時にもね、この基盤をこうポクレーンとかで切ってやってるんですね。その次、また建てたその場所、懲役を建てた、この周りのね崩れないように立ってて、その次この教会のこの基礎をするんですね。その次このコンクリート、その次もういろいろ内部の工事なんですけどね、エアコンとか。このような業者みたいな人たちが今はやってたんですけど、この時には自分たちが持ってる突起、賜物ですね、賜物を持ってその工事をやってましたね。このガス管とか、もうなんとかなんとか、フローリングとか、その話ですよね。その次その次、この着々順番で建てられてることも見えますね。コセス。コセス。
その次にテコア人たちが修理したが、その優れた人たちは彼らの主人たちの工事に協力しなかった。
この協力しなかった人もいたんですよね。6節。
エシャナの門はパセア派の子エホヤナとベソデアの子メシュラムが修理した。彼らは梁を置き、扉、貫抜き、横木を取り付けた。
7節。
彼らの次にギブオン人メラテアと メロノテ人ヤドン、それに川向こうの総督の管轄に属するギブオンとミツパの人々が修理した、
うんうん、これを見ると、うん、まあ いろんな人が自分たちが、できる賜物をやってました。それで熱心にしたということは20節
その後にザカイの子バルクが城壁の曲がり角から大祭司エルヤシブの家の門のところまでの続きの部分を熱心に修理した、
うん、だからうちが教会が建てた後で牧師館とかそれを建てて、まあ、井上先生住んでる場所も建てましたね。そして教育館、その次、選挙センターとかそのことを熱心に建て修理をし熱心という言葉があるんですね。23節、
その後にベニヤミンとハシュブが彼らの家に面するところを修理した。その後にアナネアの子マーセアの子アザリアが自分の家の近くを修理した、
うん、自分の家の近くを修理した。まあそれぞれ住んでるところ崩れたところ修理をした。28節、
馬の門から上の方は祭司たちがそれぞれ自分の家に面するところを修理した、
うん、自分たちの面することを修理した。だから自分たちができるその場所を修理をした。31節、
その後に金財区人の一人マルキアは召集の門の向かい側にある宮に仕えるしもべたちや商人たちの家を角の2階の部屋のところまで修理した、
うん、これ金財区人ですね。この人はまだ 32?
角の2階の部屋と羊の門の間は金財区人と商人たちが修理した、
うん、だからこれを見ると各地で自分の賜物ですね、まだ自分の地域、自分の地域の中で見えるその部分、それで自分ができること、それを熱心に最善を尽くしてしたということですね。自分のところ、自分の目の前の懲役の部分をそれを責任を取ってやりました。それでずっとつながるんですよね。だから次その次その次、その中で祭司大祭司ですね、貴族、まだ金財区人もありました。商売するビジネスマンたちもいました。だから霊的リーダービジネスマン、ただ肉体を労働する労働、それがこの懲役神殿、まあ懲役ですね、今懲役が崩れているところ、一つの目標があって、それで互いが協力し合って立てたと、まあ、もちろんそこに協力しなかった者たちもいたんですね。それで一つの区間が終わったら、その次の区間、次その次、そのことがありますね。それで互いがこう連結し合うんです。でこう立派な部分、立派な あれが賜物があっても、その次の人とつながらないといけません。だから隣人が力がなかった時には、もちろん助けなくてなかった人もいるけど、助ける人、隣の区間がよくできるように、そのようにしてあげたと。じゃあ私たちがね、今回フィリピン宣教師がこちらに来て、まあ、皆さんと私、またこの教会、いろんなところを修理をしたんですね、協力したんですね。 賜物を持っている、その賜物を持って こちらに来て修理をする、ね、私たちの体を治す、それで希望を失った人たちがね、希望を持つことができてる。まあうちの家内もとっても弱、この血液はきれいだけどね、そのバランスが崩れてること、あの先生の目だけには見えるんですよね。まあそれが助けることですよ。私にも、私は健康でピンピンしてると思った、私は病院になんか行かなかったんです。まあ病院に行く理由は、これ言ったらいいかな、わからない、うちの家内の薬もらうために行ってる。まあそのくらいでしたけど、今回ね、私をこう触ってみて、血圧が高い、もう手で触ったら分かるね。それでこの部分、この普通血圧、それも高かったけど、後でびっくりして病院に行って検査したら血圧が高いね。その高いのその部分も問題だけど、ここを登るこの血圧、それはあの先生以外はできないみたい。だからもう健康健康だと言ってた方々も、先生がね診断して、この部分ですよ、この部分が危ないんですよ、いや私はゴルフもやるし、もう私は大丈夫ですと、もう血圧も正常です、もう何日か何ヶ月あとでピタッと倒れて死んだ人もいるし、こう脳梗塞になってる人もいるし、しかしその先生の警告を聞いてすぐ何か処置をした人は、治ってる。だから不思議ですね、私が健康だと、まあそのね、本当に私は運動もよくできるし、痛むところはあんまりなかったんですけど、触ってみると本当危ない。このまま本当危ないだと。いや、あの先生も今韓国で病院でなんかこう取るところがあって取って、そこの病院は日本に行くとすったら絶対ダメだと、飛行機乗ってはダメだと、けど乗ってこちらに来たんですね。まあ向こうも本当に、今回私が恩返さなければならない、その気持ちで来てたんで、だからこっちが足りないところがあるとは、まあ、もちろん私たちはもう足りないこといっぱいあるけど、こんなに危険で問題になってること私は知らない。だから全部一人の将軍はないのよ。このように愛し合って協力し合って、愛の絆でこう貿易、神の国が建てられる、それを感じましたね。それで、まあいろいろ私も受けましたけど、だから自分がよくできるもの、自分の専門分野、自分の前にあるもの、それを持って自分の地域を守るんだけど、しかしこのように神様が私たちに与えられたその特別な部分をね、こう分け与えるとすごく助かるんですね。私も今回、 韓国に行って1時間説教とまた暗衆とかをしてたんですけどね、非常にこう、こっちで起こったいろんなことがね、彼らには新鮮で刺激で励ましてなんか見た、それはあったみたいんですね。だからこの懲役、神の国が建てられる時にはもう一人一人が全部自分の分野で熱心にやって、神様がどんどんどんどん与えてくださった賜物、それを持ってまだ隣の人が弱くなったりすると助ける、まあ、今回私韓国に行った時には金正철監督、この、ね、大山神殿とかした方の奥さんが来られて、まあ、ずっと参加して私のところに来て、感謝のあれを伝えてくれたんですけどね、じゃあだから彼が困ってた時うちが助けてね、それがそれ、今回ソル先生と私が今回会うんですけどね、今日ヤン先生と一緒に行きます。それでソル先生の部分、この部分とかいろいろいろ私のあれも含めて、だからこれをね、神の国を建てるためにそれぞれ足りない部分を助ける、これが愛の絆ですね。コロサイ3章14節、3章14節。
そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです、
じゃあこの結びの帯だと、だからフィリピンで熱心によくやって祝福されて、神様の特別な、いろんな、分野でね、通じてた先生がね、あの先生は普通のこのあれと違うんですね。根本が見える、まあ、奥さんもそばにいてこう見えるんだって、 そっちですよ、あっちですよ。だから先生もよく助けられると、奥さんが 見てるからその後ろよとかねこのような協力関係、それでたくさんうちもね、皆さんの中で癒しが起こったということですね。じゃあこのように愛の絆、これが懲役を立てる、その今日の本文の内容です。じゃあ中3章に行きましょう。一節から、
たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです、
じゃあこの威厳の素晴らしさは私たちがもういくら強調しても足りない、私が研究した威厳の部分はね、この脳ですね、脳の前頭の、まあこの今科学が素晴らしい、そこまで発展してる脳、このこっちに置いてこっち、まあ、全部なんかをこう電波が出るところつけるんですね。それで祈らせるんですよ、こう黙想する宗教の人、カトリックのこうなんかこう読む祈り、まだこの御言葉の部分だけするその黙想、 修行、もういろんな人たちを全部参加させる。それで異言を語る人も、ペンテコステの方々もね、全部こうそれぞれ全部つけてやってるんですね。その特徴が何かというと、自分だけのために祈ってる時にはそんなになんかいい変化が起こらないけど、自分と関係がない人や国のことやもういろんな関心を持ってする時に、自分の中で自分を癒すその部分が出てくるって、そのホルモンのことがね、脳からも。そして、このなんか自分と違う電波、自分と違う存在のあれが出てくるというんですね。それでこの異言を語る人たちの特徴は、この禅道の自分が、あこれが禅だ、これが悪だ、あこれ大変だ、あこれ心配だ、これは恐れ、こういったものが禅道のがやってるんですね。だから仏教では108煩悩だと言ってる、煩悩。だから仏教はこの煩悩を打ち消す、煩悩が出たら打ち消す、打ち消す。だからこの禅道のを打ち消す修行をやってるんですよ、彼らも。けどそれがなかなか消されないから悩んでるんですけどね。けど異言を語る人はすぐここが止まってるって。それで他の存在、他のあれがね通るって。それでその連携する、その科学的に何だか電波の話をしたけど、私よく分からなくて、そのようなねことらしいんですよ。だから自分を否認し私についてくるということがそのことよ。自分が全く、ね、心配も、だから異言を語る人たちの特徴は心配がないのよ。これが止まってるから自分で判断 しない。だから止まった状態で、この何かが来るって、この自分の電波ではない別からのものが来て一つになると言うんで、すごいでしょう異言というものは。だから異言はとても素晴らしいことなんですね。ここは天使の異言、精霊が深いうめきを持って祈ってると。精霊の異言、私の霊の異言、これが合わせるんですけどね。これをやっても愛がないなら、もう協力したり他の人を心配したり祝福しようとする取りなしのあの部分がなく、全部自分だけだったら何の価値がないって、うるさいシンバルって、その意味はね、ニセス。
またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません、
これが全部賜物的な部分よね。中二章で見えた予言ですね、予言賜物です。またあらゆる奥義を知る御言葉の知識ですね、御言葉の知識に通じてる人はすごいですよ。よく全て分かってる。また知恵も同じですし、ここに書いてあること、山が動く奇跡、信仰、それことがあってもですよ、愛がないなら 何の値打ちもない。だからこの、昨日は栄光は自分に戻すことに対してしたけど、愛というものは何か、人が救われること、人のことですよね。人のこと。だからこのヤン先生は最初イエス様を告白させるんですね。これが素晴らしいね。すぐ癒すんではなくて、癒す前にイエス様を告白させて、イエス様が癒すんだと、あなたが信じること、このイエスキリストが癒す、それでこう自分の賜物をこう使ってる。これが愛ですよ。愛。三節。
またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
だからこのローマ書中2章にあるこの分け与える、これも賜物よ。それで殉教も賜物。しかし愛がない殉教もあるって、ね、もう自分を切腹しながら自分をかっこつける三浦さんのような、切腹ですね。まあ以前の侍たちは、私がどのぐらい、どのように切腹すれば、未来の人たちが私を称賛するだろう、自分のね名前を自分全部忘れたけどね、誰々様は十字を切ったんですと言ったら、分かった、私は三つ切る、これよこれ、自分のために殉教する、自分のために自分をかっこつける、死ぬまでそれがあったんですね。侍たち本を見るとそれが見える。相手でもないし、神様でもないし、全部自分よ、自分。じゃあそしたら愛が何でしょうか。四節から見ましょう。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。
だから結局自分ですね。自分、自分のために怒るんですよ。自分のために自慢するんです。自分のために高くする、自分の利益を求める。その利益に反する、自分に来る利益に怒るんですね。少なくなったり、まあ人がした悪をずっと思う。だから不正、共産主義者たちは全部この不正よ。まあ今韓国がひっくり返ると思うんですけどね、こうイ・ジェミョンと民主党、この者たちが何をしたかというと、政治資金を集めるために麻薬を作ったよ。それで麻薬捜索できないように検察庁をなくしてる。検察庁がそれを麻薬を取り調べるからね。いっぱい作ってアメリカに送って、今アメリカの FBI が動いてる。まだあと軍が動くって、マドロも不正選挙の部分だけではなくて、アメリカに送るこの麻薬のこと。だからもう間もなく韓国が片付けられてる。 民主と地帯全体がそこ麻薬組織の上に立ってる。すごいね。不正、共産主義者たちは全部不正よ。全部自分だけで考えて、国はどうなっても関係がない、うん、じゃあ8節。
愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば止みます。知識ならば廃れます、
うん、だからこの威厳、予言も知識、その奇跡とか全部この地上のためのことよね。天に行ったらそれはいらない。天には愛だけよ。もう天で意見が必要じゃない。全部分かってるからね、うん、予言もいらない、天国で予言する人がいる予言が全部実現されたから、うん、奇跡もいらない、その国はね。だからここに私たちが人を伝道するためにいろんな賜物が必要よね。奇跡が必要です。お金も必要です。けど天国に行ったらそれが関係がないね。全部実現、愛だけがある国、これが天国だよね。救世主
というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです、う
ん、全部一部分よね。完全なものはない、出世す。
完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります、うん、
だからこの地上の私たちはただ一部分だけよ。賜物も一部分だけもらってる。私もこの地域でこの貿易を立てるために一部分だけもらってる。この部分のあれを維持するためにさまざまな賜物が私たちに現れてる。だから完全なものは一人もない、ね、ヤン先生もね、病気いっぱいあるびっくりした。他の人全部治すのにね、だから自分のこともね、他の人が助けなければならない。私が持っているものもその先生の家族を助けることができるしね。全部そうだよね。全部一人で私は完全だと、そのような人一人もない。一部分しか、そのようにされたんですしか、それで私たちはそれぞれ、懲役、愛の懲役を立てる。それで天国に行くんですよ。13節。
こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です、うん、
じゃあ今日愛の絆、懲役を立てる、私たちに与えられた賜物を持って本当に主を愛してやるね。そして助けてという人を見ると助ける。愛の絆よ、これがね。しかし今日見ると協力しなかったという人もいるね協力する、うん、だからね、私は持ってるけど相手は欠乏してる、足りない。だからようなね、先生がこちらに来て私たちの欠乏を補ったんだよ、 私にも警告が、わあ本当に、うん、まあそれ先生もね、早く来てと私をね歓迎してくれるし、だって愛の絆よね、会いたかったと、うん、それでこのヤン先生のことも、うん、ソル先生、またソル先生のこともヤン先生が助ける。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。